ハイスクール特派員登場のコーナー始まりました。今日はスタジオに三田松漢高校の吹奏楽部の皆さんをお迎えしていろいろお話を聞いていきたいと思います。まずは前半お二人に入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
足立美咲です。
はい。
松尾彩香です。
はい。スタジオに足立美咲さんと松尾彩香さんお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は吹奏楽部の定期演奏会についてねお話しいただけるということなんですけれども、まずはですね、吹奏楽部今何名で活動しているのかご紹介いただけますか。
1年生が27人、うん、2年生が27人の計49人で活動しています。
そうなんですね。大所帯ですね。はい。雰囲気はどんな感じの部活ですか。
結構いろんな個性的な子がいて、うん、なんかすごい元気な子もいて、静かな子もいて、すごく楽しい部活です、
うんうん、もう個性豊かな皆さんということですね。でこの吹奏楽部で足立さんはどういった役割をされてるんですか。
私は学生指揮をやっています。
学生指揮を、はいはい、これは自らやりたいと思って。
あ、そうです。
そうなんですね。どういったところに魅力を感じて指揮を
もともと私が結構こう将来音楽家になりたいと思っていて、うん、
はい、
それで結構、うん、音楽について考えるのが好きだったので、うん、とやりたいなと思って立候補しました。
そうなんですね。じゃあ、まあ、ある意味こうみんなをまとめていって演奏会でも。
あ、はい、
ですね。そう、難しいところないですか。
難しいのは結構全体、うん、のなんか結構いろんな楽器が集まって合奏ってあるので、うん、はい、その全体の音を1回で聞くっていうのが結構難しいです、
うん、おー、そうなんですね。じゃあ皆さんの演奏も聞くし、他の、まあ、その CD になって音源になっている演奏も聞いたりして勉強はしてるんですか、やっぱり。
はい。
おー、そうなんですね。じゃあ、まあ、いろんなお話ね、これからお聞きしていきたいと思いますが、松尾さんはどういった部では役割を。
私は副部長をしています。
副部長さんなんですね。なんかこう役割として副部長で難しいところ、大変なところとかありますか。
やっぱもう部長がものすごいしっかり者なんで、うん、なんかもうそれを支えるのに必死で、うん、もう大変です。
そうなんですねもう先輩がね卒部されてもう半年ぐらいになるのかな。
あ、はい、そうですね。
あ、もう2年生として引っ張っていくのはもう慣れてきましたか。
いや、まだ結構みんな試行錯誤って感じで。
あ、そうなんですね。うん、これから春はまた新入部員がね、
そうですね、
入ってきますのでね、楽しみですね。
めちゃくちゃ楽しみです。
ですね。そうですか。松漢の吹奏楽部の特徴といったものか教えてほしいなと思うんですが、足立さんはどう思いますか。
特徴、
うん、どんな吹奏楽部。
やっぱり結構、うん、まあ、やっぱりさっきも言ったように個性的な人が多いので、
ね、はい、
すごいなんかいつも会話が結構なんていう独特な会話が多かった。
独特の会話どんな会話
どんな、
なんか結構、うん、なんか学校生活では割とおとなしい子が部活に来た瞬間結構はっちゃけてたりとか、うん、
あ、元気になって、
なんか結構ハイテンションで喋ったりとか。
あ、いいですね。
すごく面白い、見てて、
やっぱりじゃあ演奏するっていうのが。
そうですね、みんな結構演奏も好きなんで、うん、なんかすごい生き生きしてます。
生き生きしてるんですね。そんな特徴のある、吹奏楽部の皆さんですけども、今度定期演奏会が控えてるということですね。これはいつどこであるんでしょうか。
3月28日4時開演です、
うん、
で、場所は、うん、三田市の里の根ホール大ホールで行います、はい、
そうなんですね。今月の28日、里の根ホールで大ホールで行うと、はい、ということですね。演奏する曲はもう決まってるんですね。
はい、
はい、あ、どんな曲を演奏するんですか。
第1部では、うん、そのコンクール曲を主に演奏して、うん、
はい、
2部ではこの足立さんが作ってくれた、うん、その脚本のもと、うん、音楽劇みたいなのをして、まあ、3部ではみんながよく聞いたことのあるような、はい、うん、そのスタンダードなメドレーとか、
うん、
ショーの吹奏楽のお箱の曲とかを見ようと思ってます。
じゃあ3部構成 で1部ではコンクール曲を、
はいはい、
この曲はどんな曲なんですか。
マーチが、うん、2022年度の課題曲の、うん、ブルースプリングっていう曲で、はい、すごいなんかマーチの王道みたいな感じで、すごく疾走感のってかっこいい曲です。
ノリがいい曲で、
はい、
そうなんですね。そして第2部が足立さんが 考えてくれてる、はい、おこれどれぐらいの長さのものなんですか。
だいたい30分ぐらいの
結構ありますねボリューム、はい、音楽劇、
音楽と劇を融合させたような形で。
ほう、これはオリジナルなんですか。
あ、そうです。
ちょっとどんな感じなのか内容を少し教えて。あ、全部はね当時とお楽しみであるんですけど、はい、簡単なところを教えてもらったら、
まあ、まず主人公がいまして、はい、うん、で主人公が、音楽の魔法使いっていう設定なんですけども、うん、
いいですね、
はい、で音楽の力でその困っている人を助けていったり、うん、まあ、その後には結構こうなんていうかな
ちょっとしたアクションシーン、
アクションと
か、アクションシーンなんですか
ちょっとした
、すごい面白そう、じゃあこれがまあ劇とまあ音楽を融合させて進んでいくと物語が、
はい、
おで30分ほどあると、
はい、
そうなんですね。もうお稽古の方はいかがですか。
私は劇に出てるんですけど、
松尾さんは劇の方に、
はいはい、なんかこう結構みんなでもセリフを覚えるのが結構大変だったりとか、うん、
はい、
そのなんかちょっと振りとかも大きく動かないとなんかお客さんに見てもらえないんで、うん、声の出し方とか、うん、結構みんないろいろ工夫しながらやってくれてます。
じゃあ普段のまあ演奏も練習を、ね、しないといけないですけど、こういった劇の練習も、はい、してるということで、じゃあ足立さんからそのあたりは厳しく指導がそこもうちょっとこうしてみたいな話になったり、
まあなんかいろいろみんなにどう、うん、みたいな感じで聞きながら、うん、なんかもうちょいこうした方がいいよみたいなことやれたらあ、やります
わかりましたって感じで、そうですか。足立さんから見てどうですか、この仕上がり具合は、今の状況は。
あ、結構なんか何度も変更点とかがあって、うん、それに一回一回対応してもらいつつ、うん、まあ、結構どうだろう、7、8割ぐらいは結構完成してきてるのかな。
おー、楽しみですねじゃあ28日ですから、来週の月曜日、
はい、
ね、もう1週間切りましたのでね、ここから最後の仕上げにかかっていくということで、今日もあの練習が午後からあったと。
あ、そうですね、
ということでしたね、まあ、これから忙しくなると思いますけれども。そして第3部が、おなじみの曲だったり演奏すると、はい、これはどうやって選曲はされたんですか。
みんなでこうやりたい曲みたいなのをたくさん出してもらって、うん、そこからそう投票とかで自分なんか、うん、みんなにその出してもらったやつを聞いてもらってきて、はい、うん、どれがいいですみたいなのをこう手を挙げて選曲しました。
投票で、
はい、
そうなんですね。じゃあみんなのこれ聞きたいな、聞いてほしいなという曲がもうギュッと詰
まってると思います。
第3部になってるということですね。わかりました。ではですね、定期演奏会に向けての意気込みをですね、お二人からお聞きしたいなと思いますが、足立さんいかがでしょうか。
まあ、もうあと1週間もないんですけど、
ね、うん、
まあ、しっかりなんて伝えたいものをしっかり伝わる演奏にしていきたいなと思います。
うん、そうなんですね、松尾さんいかがですか。
本当にみんなで、うん、もうこの今の1年生と2年生で演奏できる機会って もう最後なんで、うん、その本当に今年度の集大成じゃないけど、うん、なんか全員で全力で出し切れたらいいなって思ってます。
うん、そうですね。お二人のパート、足立さんは、学生指揮ということで、もうずっと指揮されるの？
普段はフルートを吹いていまして、
うん、あ、そうなんですね。
で、なんかポップスとか時折指揮が入るって感じです。
うん、あ、そうなんですね。今回の定期演奏会ではどのあたりで指揮されるんですか？
2部で指揮をします。
2部は全部、
あ、全、うん、学生指揮が4人いて、
4人いてるんですね。
そのうちの一部分を担当しています。
そうなんですね。曲の途中でじゃあ交代したりするの？
結構何曲かあって、うん、それを、4人で分担しているので。
へー、演奏する側、指揮者が変わって何かこうあります？
なんか、うん、そんな、なんかその指揮のあれとかないんですけど、うん、なんかその学生指揮の人によってこういろんな見方があって、うん、なんかどれもすごく参考になって、みんなすごいなと思いながら見てます。
4人いてるんですね、
はい、
すごいいいですね。何かこう4人で話し合ったりするんですか？
します。
どんな話とかするんですか？
今日のその日にやった練習について、ちょっと、うん、今日ちょっとこうだったねっていうのをちょっと連絡し合ったりはします。
うん、じゃあもうちょっとこう曲アップテンポにしようかとか、はい、タイミング早めに行こうかとか、そういう話もしたりして、はい、面白いですね。でフルートも演奏する、
はい、
これはどちら？3部で、
あ、 1部と2部の指揮をしていないときと3部と
忙しいそうなんだ、はい、そうですか。フルートパート今何名いるんですか。
全員で、うん、フルートは5人。
5人で、はい、どんなパートですか皆さんは。
あ、もうさっき言ったように本当に個性もう個性しかない感じで本当に教室とかクラスと部活全然違う人ばっかりです、
うん、そうなんですね。じゃあまた違った一面が見れていいですね、はい、そうですか。松尾さんはどの楽器をされてますか。
私もフルートパートでして。
フルートなんですね、はい、そうなんだ。なぜフルートをしようと思ったんですか。
なんかその、うん、私中学生の時からずっとフルートなんですけど、うん、なんかすごいなんか横なんかめっちゃ吹いてる姿がかっこいいし、なんかすごい綺麗な音を奏でるし、うん、私もこれやりたいと思って、ずっと小学生の時から思ってて、
へ
え、やりたいなと思って希望しました。
うん、じゃあ楽器始めたのは中学校入ってから。
あ、はい、中学校入ってからです。
すぐ音出ましたか。
なんか音は出てたんですけど、なんか全然なんか。
演奏は
演奏まではもう全然
難しかった。だい
ぶ難しかったです、ね。
でもまあ中学校3年間。やってで高校でもフルートパートを、
はいはい、
フルートの魅力、まあ、先ほどの優しい音ってありますけど他にはどう。
やっぱなんかこう結構メロディーとかを任せてもらったりとか、うん、なんかこうやっぱ音が高い分、うん、この大事なところで結構、うん、まあ、目立ちたいところとか盛り上がりたいところとかでこうガツン
と出
れるのがすごくいいところかなって思います。
今回の定期演奏会ではこうソロとかあるんですか。
あ、私はソロ3部でソロを1回。
そうなんですね、はい、どの曲で。
あの3部でそのジブリメドレーみたいなのをするんですけど、そこの曲の一角でそのクラリネットと一緒に振る、うん、ソリをやる機会があります。
そうなんですね。その時はあれですか、立ったりするんですか。
あ、立ちます。
あ、そうなんですね。じゃあ分かりますね。
はい、
じゃあぜひ皆さん見ていただいて。足立さんはソロとかあるの。
あ、今回はないです。
今回ない、はい、あ、じゃあもう指揮の方もぜひ見ていただければということですね。分かりました。ぜひ3月28日ということなので、まだこのお話は後半にもねお聞きしようかなと思います。ではですね、前半の締めくくりにリクエストをお答えするんですけど、このコーナーは将来の夢を最後に聞いておりまして、足立さんの将来の夢まず教えてもらえますか。
先ほども言ったんですけど、うん、将来はちょっと音楽家とかになりたくて、演奏家になりたくて、で今はその演奏家になるためにそのまあ音大とかに行く準備をしています。
うん、おー、そうなんですね。実技とかね、
はい、
あると思いますけど。じゃあ、受けるのは指揮で。
いや、演奏で受ける予定です。
演奏、楽器は何で。はい、
フルートで受けます。
フルートで、そうなんですね。じゃあそれに向けて今頑張ってると、
はい、
そうですか。松尾さんはいかがですか。
私は臨床検査技師になりたいと思ってます、
う
ん、あ、
それ
は
どうして。
なんか私ちょいちょい病院に行くことがあるんですけど、うん、なんかすごいなんか結構テキパキと仕事をしてらっしゃって、うん、なんかすごくなんかいろいろ調べると、うん、なんかそのあんまり患者さんと直接たくさんいっぱいお話とかはないんですけど、うん、やっぱその病気とことを一番最初に分かる上で大事な作業をしている人だと思うんで、かっこいいなと思いました。
でもそれを見ていて自分もなりたいなと、
はい、
あ、そっか、じゃあ頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
は
い、
ではあのリクエスト最後にお答えしますけども、どの曲をお持ちいただきましたか。
魔女の宅急便より、うん、はい、海の見える街です、
はい、この曲は何で選んでくれたんでしょうか。
3部で、うん、ジブリメドレーをするんですけど、うん、ね、その中に、魔女の宅急便の曲が入っているので選びました。
わ、はい、うん、かりました。じゃあこの曲も演奏されるということ でこの曲でソロがあるんですか。
あ、この曲ではソロないです。
あ、ないですか。別のジブリで。
はい、
わかりました。ぜひ注目ということですね、まずは前半お二人に入っていただきました、足立美咲さんと松尾彩香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では曲のタイトルもう一度ご紹介ください。
魔女の宅急便で海の見える街です。
この時間はハイスクール特派員登場のコーナーをお送りしています。今日はスタジオに三田松雲館高校から吹奏楽部の皆さんにお越しいただいていろいろお話を聞いております。ここから後半ということでまたお二人入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
はい、中塚あやめです。
はい、
菱谷あやみです。
はい、スタジオに後半は中塚あやめさんと菱谷あやみさんをお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は吹奏楽部の皆さんの、ね、お話をお聞きしておりますけど、改めてあの部員構成をです、ね、教えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
今私たちは1年生が27名、うん、2年生が22名の計49名で活動しています、う
ん
う
ん
はい、
男子と女子どんな感じですか。
男子は全体の6分の1ぐらい、
うん、あそこないですね。そっか、
あとは女子で、
うん、女子で、皆さん個性豊かなメンバーというふうに、ね、前半お聞きしましたけど、お二人から見てどうですか。中塚さんから見て吹奏楽部員は。
いや、そうですね、なんか私もなんですけど、うん、クラスでいる時とかよりも、うん、やっぱな、あの部活になると、うん、本当に一人一人とすごい話したりとか することがもうできて、うん、すごい居心地がいい場所ですね。
いいですね、はい、いいですね。じゃあクラスもまあ楽しいですけど、
部
活
も楽しいですけど、
もっと楽しい。
もっと楽しいですね。
そうですか。ヒシャーさんはどう思いますか。
そうですね、うん、ショーン水部はすごく仲がいいっていうのがめっちゃ一番いいとこやなと思っていて、うん、入った時はちょっとぎこちなくて、うん、
まあ、緊張しますしね、
こんにちはって感じだったんですけど、なんかすぐにみんな仲良くなって、それこそさっきも言ってたんですけど、今日会ったこととか全部報告したり、
なるほど、
なんか今日の晩ご飯何かなって喋ってたりとか、いろいろ話します。
仲良くなるきっかけとか何かあるんですか。
そうですね、うん、なんか最初の方に結構先輩だけ練習してて、私たちは自由な時間があったりしたんですけど、うん、その時にみんなで輪になって座って、うん、自己紹介をもう 3,4 回ずっとして、
なるほど、
前も言ったけど、うん、菱谷あゆみですみたいな、好きなものはなんとかでとか、うん、楽器は何々をしたいなと思っていますとか、うん、そういうことを繰り返して、うん、早く名前と顔を覚えようっていう感じでした。
じゃあ、 あの春入ったらそういったまあちょっと時間があるので、余裕があるので、まあ、みんなで自己紹介しながら、
そうですね、
分かっていくかなと、ね、はい、じゃあこの春もそういう時間が後輩にはありそうですかね。1年生
取りたいなと思っています。
おーですって。きっとね、あの吹奏楽部入ろうと思っている方ね多いと思いますけれども、じゃあそういう時間もあるのですぐ打ち解けていけると。
そうですね。
そうなんですね。ちなみにあの中塚さんはパートは何をされてるんですか。
私はアルトサックスを担当しています。
うん、うん、そうなんですね。なんでアルトサックスを選んだんでしょうか。
中学生の時に、うん、その体験入部でいろんな楽器を吹かせてもらったんですけど、はい、その中でも自分に合ってるなって思ったのが、うん、アルトサックスで、うん、パートの先輩もすごい優しくて、うん、すごい居心地が良くて、うん、このパートで3年間やっていきたいなってすごい思ったので、はい、サックスにしました。
そこからずっと。
あ、そうですね、
続けて。
あ、でも、うん、私もともとアルトサックスだったんですけど、うん、高校入って1年ほど、うん、バリトンサックスっていう、はい、ちょっとてかだいぶ大きな、
ね、
アルトサックスよりもだいぶ大きくて音も低い低音の楽器を担当させていただいた時もありました、
うん、はい、あ、そうなんだ。で今はアルトに戻って。
あ、そうですね。
あ、そうなんですね。重さとか全然違うんですか、やっぱりバリトンと。
全然違う。本当にもう体の負担がすごい軽減されて。
あ、よかったですね、はい、そうか。じゃあ楽器によっては本当に大変、ね、体力勝負のところも、
はい、
それ重たいの持って演奏するんですか、バリトンサックスって。
そうですね、一応ストラップって言って体になんかかけ て、ね、首にかけて、うん、まあ、支えてくれるものは一応あるんですけど、うん、やっぱり首元がすごい凝ったりとかっていうのはありますね。
あ、そっか。じゃあそのあたりも大変なんですね、はい、ヒシャーさんは何をされてるんですか、楽器は。
私はパーカッションって言って打楽器担当です。
パーカッション、打楽器。おー、すごいですね。じゃあリズムは全部。
あ、そうです
ね、任せて。お一人パーカッションは。
いや、今は6人います。
6人で、
はい、
その中でよくするあのパートとかあるんですか。
私はスネアドラムって言って、うん、小太鼓、
はい、
よく言うと小太鼓担当です。
結構重要じゃないですか。
そうです ね、責任重大です、
ね、いや、そうですか。じゃあ皆さんこう支えるリズムを担当ということなんですね、
はい、
で部ではそれぞれ役職がねお二人あって、中塚さんは何をされてるんでしょうか。
あ、私は副部長。はい、
副部長。そうなんですね。みんなこうまとめる点でなんか大変な点とかありますか。
いや、もうまとめるに関しては本当に部長が、うん、してくれて、うん、もう本当にもうちょっと
頼りっぱなしってとこがあって、うんうん、私もついていくのに必死って感じですね。
そうなんですね。副部長さんは何名で？
あ、さっきの松尾さんと2人で、
うん、2人なんですね、はい、副部長さんは。そして部長さんがいらっしゃると、
はい
はい、で筆者さんは何を？
部長です。
部長さんとそうなんですね。お二人からね引っ張っててもらってというコメントをいただいておりますけれども、ね、こう部をまとめていくなんかポイントとかありますか？
そんな大したことは全然してないんですけど、うん、なんかやっぱ私打楽器なので、うん、管楽器の人の、うん、なんて言うんでしょう、大変なこととかが全然わからないので、うん、できるだけいろんな人の意見を積極的に聞いて、はいはい、みんなが楽しくやりやすく部活できるようにしようと心がけています、
うんうん、そうなんですね。だからみんなが楽しく、ね、練習できてるってこうねおっしゃってくれてね。じゃあこれの流れで定期演奏会、まあ、1週間切ったということですけれどもね、はい、まあ、それに向けてまあコロナ禍ということもあってね練習大変だったと思いますけど、何かこう気をつけていた点とかありましたか、部長さんからして。
そうですね、はい、そのまん延防止対策とかが出ると、うん、やっぱり合奏とかができなくなったりっていう時期もあって、でもどうしても定期演奏会のためにしないといけないってなったので、もう絶対換気はしたりとか、
換気をして、はい、
拭くとき以外、拭き終わったらすぐマスクつけて、
マスクして
会話も必要なので、うん、その時にはもうお互いマスクしよう、マスクしようって声かけ合ったりしてます。
ね、そっか、そのあたり気をつけてしてたんですね、ずっとね。中塚さんは。
そうですね、はい、まあ、基本的なその換気とか、うん、そういう対策も、うん、まあ、しっかり進めてきたんですけど、うん、やはり練習面でもすごい時間も限られてたのもあって、うん、本番まであと何日あるかとか、うん、どれくらい練習できるのかっていうのをちゃんと明確にして、うん、まあ、具体的に目標を持つっていうことを常に心がけてました、
うん、そうなんですね。で、まあ、皆さんの練習の成果がいよいよ来週ねあるということですけれども、はい、まあ、それ以外のこう大会とかそういうのは今年度どうだったんですか？
そうですね、うん、夏は吹奏楽コンクールって言って、うん、全員で舞台に、うん、と立つんですけど、うん、ちょっと惜しくも銀賞という結果になりまして、うん、
でもすごいじゃないですか銀賞ね。
いやそんなことないですよ。
違うんですか？
金賞か、まあ、銀賞があって、うん、その金賞団体のうちの何校かが代表に選ばれて、はい、次の大会に進めるっていう感じなので、ちょっと今までちょっと賞冠は、まあ、ずっと金賞で代表でっていう感じだったんですけど、うんうんうん、ちょっと
今回は、
今年は
残念ながら
って感じで、
まあね、コロナのこともあって練習がねなかなかできなかったと思うんですもんね、うん、じゃあその次目標は後輩たちが入ってくる春以降に。
あ、そうですね、ね、7月に次の夏のコンクールがあるので、うん、もうそこでは絶対に金賞を取ります、
う
ん、
狙っていくぞと。そうなんですね、近づいコメントいただきましたね。筆者さんからもよかったら次の大会に向けての意気込みを。
そうですね、もう去年めちゃめちゃみんな落ち込みまして、うん、でどうしたらいいんやろうって新体制になってからもいろいろ話し合ったりとかしてるので、うんうん、今自分たちができないことをいろいろできるように変えてって、うん、今年は必ずリベンジを果たしたいと思います。おー、
そっか、さらにじゃあ磨きがかかってね、まあ、そういうきっかけになったかもしれませんね、今回ね銀賞だったということですけど、その前にじゃあ皆さんの演奏をこう私たちは聴けるということで、来週サトルネホールであるということですね、はいはい、改めて日時を教えていただけますか？
3月28日月曜日の、はい、4時開演です、
はい、
場所はサトルネホールの大ホールです、
はい、これはどういった方が見に行けるんでしょうか？
今年は、うん、今のところ制限をかけずに誰でもお越しいただければなと思っております、
うん、はい、じゃあ、見に行きたいなという方は当日、
はい
はい、行っていただければ大丈夫、
はい
はい、入場料などはいかがでしょうか？
無料です。ぜひお越しください。
ぜひ、3月28日サトルネホールで、4時開演ですか、
はい
はい、じゃあそれより前に、会場が
3時半会場
ということですね、入場無料ということです。で3部構成ということですけれども、お二人がこの特に個人的に推している部とか曲とかあったら教えてほしいなと思いますけど、中塚さんいかがでしょうか？
そうですね、うん、私は、うん、まあ、3部のステージなんですけど、うん、はい、3部は、うん、
私たち部員に加えて、うん、OB、OG の先輩方にもお越しいただいて、うん、一緒に演奏させていただくので、うん、ちょっと久しぶりに先輩と一緒に楽器を吹けるっていうのがすごい楽しみなのと、うんうん、すごい人数も多いので、うん、すごい迫力のある演奏ができると思います。
そうですか。じゃあ久々先輩も集まってくれると楽しみですね。はい、はい、石谷さんはいかがですか。
私は2部を推してて、先ほども喋っていたんですけど、うん、やっぱり話が結構複雑に考えてくれて、
う
ん
ね、面白そうですね、う
ん、で演奏もそうなんですけど、うん、照明とかそういう演出にも結構こだわっているので、はい、皆さんぜひ聞きに行けこれ聞きに来てくださると嬉しいです。
一部からもう二部三部と聞きどころ満載の定期演奏会になるということですので、じゃあラジオを聞きの皆さんにですね、定期演奏会の PR コメント、せっかくですから最後いただきましょうかね。じゃあ中塚さんどうぞ。
そうですね、一部から三部まですごい、うん、濃い時間になると思うし、うん、はい、私たちがもちろんその今までの練習の成果を、うん、見ていただきたいっていうのもあるんですけど、うん、まあ、吹奏楽部として音楽を、うん、お客さんと一緒に、うん、音楽の楽しさを共有できたらいいなと思います。はい、ぜひ、遊びに来てください。
は
い、
じゃあ菱谷さんからもどうぞ。
選曲、演出、構成など、うん、全部自分たち生徒の力でやってきたので、うん、はい、当日はその成果が発揮できればいいなと思うのと、うん、やっぱコロナですごく舞台の数が減っているので、うん、私たち自身このメンバーで演奏できるこの瞬間瞬間を楽しんで、うん、はい、それがお客さんにも伝わるような演奏をしたいなと思います。
ぜひじゃあ皆さんね、足を運んでいただきたいと思います。3月28日サトロネホールで3時半開場4時開演ということですね。はい、入場無料で行われます。ぜひお出かけください。では学校のこれからの予定を少し最後にお聞きしましょうかね。いかがでしょうか。
3月23日明日ですね、うん、はい、が終業式 で、
修業式です。
4月8日に新年度の始業式があります。お
ー、そうなんですね。じゃあ新たにまた始まりますね。はい、でお二人も3年生に、ね、はい、なりますね。はいはい、ちょっと勉強が忙しくなるのかな。そうですね。はい、その他の動きとしてはどうですか。何か決まってるのありますか。
その私たちいつも9月に修学旅行に2年生で行くんですけど、うん、はい、コロナの関係で流れてしまったのが4月の12日から四国とか中国地方を回る旅があるの で、 そ、 で、ね、それが楽しみです。
楽しみですね。じゃあね、気候もいいですしね、じゃあもうしっかりと楽しんできてくださいね。
ありがとうございます。
はい、ということで後半もですねお聞きしましたけれども、最後にですねリクエストをお答えするんですが、その前に将来の夢をお聞きしておりますので、お二人の将来の夢を最後にお聞きしようと思います。中塚さんはいかがでしょうか。
そうですね、うん、今すごい迷ってるんですけど、もともとグランドスタッフになりたいという夢があったんですけど、はい、最近なんか音楽に携わる仕事もしてみたいなって思っていて、はい、うん、かアーティストさんのライブとかコンサート行った時に、うん、なんかお客さんが、うん、と楽しめるのって、うん、そのアーティストさんのパフォーマンスとかだけじゃなくて、うん、といろんなスタッフさんとか、そういう音響さんとか、そうですね、そういう方々のなんか支えがあって成り立ってるんだなって思ってすごい感動して、うん、私もなんか裏方とかでもそういう音楽に携わる仕事をして、うん、いろんな人に音楽の楽しさっていうのをすごい知ってほしいっていうか、うん、っていう思いが最近あって、ちょっと迷ってますね。
迷ってますか。はい、まあ、音楽の、ね、現場から、まあ、一番の、ね、はい、ライブなんかは特に、ね、最前線ですからね、お伝えできるね。そっか、じゃあ大いに迷いながら頑張ってくださいね。ね、はい、菱谷さんはいかがですか。
私は具体的な夢はないんですけど、うん、まあ、直近のあれやったら、うん、ちょっと行きたい大学があるので、うん、それに向かって一生懸命1年勉強して、うん、で吹奏楽を続けるか迷ってるんですけど、うんうん、何かしら大人になっても音楽を続けたいなって思っています。うん、いいですね。
大学で何をこう学んでみたいんですか。
今第一希望にしてるのは法学部なんですけど、はい、経済学部系にもちょっと興味があるので、まだ学部は迷ってます。
そっか、両方はできないんですよね。大変ですね。じゃあこれからぜひね、勉強の方も頑張ってくださいね、はいはい、では最後リクエストをお答えしたいと思いますけども、なんと曲をお持ちいただきましたか。
五代五の銀河鉄道39です、
うん、はい、この曲は何で選んでくれたんでしょうか。
私たちの小運水部は、うん、この39がお箱であって、うんうん、すごくずっと大切にしてきた曲なので選びました。
そうですね、じゃあ当日も演奏される曲、はいはい、分かりました。ではですね、曲紹介最後にしてもらって曲スタートしますのでね、最後それで締めてもらいたいと思います。後半もお二人入っていただきました。三田松館高校の吹奏楽部から、中塚あやめさん、そして菱谷あやみさん、お越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
五代五で銀河鉄道39です。